感情の整理がうまい人、下手な人。感情コントロールで自分が変わる。精神科医、和田秀樹。職場で、日々の人間関係で、不機嫌で損する人、ご機嫌で得する人。自分の感情とうまく付き合う方。機嫌のいい人が周りに好かれる理由。成功する人はこんな感情生活をしています。いつも不機嫌な人は自滅の法則にとらわれている。嫉妬はもう卒業しましょう。心の掃除は簡単にできます。好かれる人の魅力は機嫌の良さにある。すべての人間関係に好きを持ち込もう。前書き。精神医学の世界で重要視されるものの一つに感情というものがあります。例えば精神分析の世界では、かつては夢の内容や過去の思い出などが重視されていたのですが、今はその場その場の患者さんの感情の流れに注目するようなカウンセリングが主流になりつつあります。また認知療法といううつ病によく効くカウンセリングがアメリカでは人気を集めているのですが、ここでも感情が物の見方を左右することが問題になっています。つまり落ち込んでいるときは物の見方が悲観的になるし、逆に浮かれているときは楽観的すぎる物の見方をして、時として大失敗をしてしまうことがあるというのです。さらにEQ というこれまでの知能指数、 IQ に対抗する心の知能指数の考え方がアメリカの教育やビジネスの世界で話題になっているのですが、これにしても感情のコントロール能力が世の中での成功の大きな要素となっているという考え方から来ています。さらに言うと、性格が悪いとか人間関係がうまくいかないというのは感情に振り回されたものの見方や行動をするからであって、自分の感情の整理がうまくできれば性格の問題のかなり多くの部分が解決できると考えられているのです。ところが一方で、感情というのは人が考える以上に自分でコントロールするのが難しいものです。例えば怒りの感情が出てきて、怒るな怒るなと自分に言い聞かせてもなかなか収まるものではありません。逆にそのせいで怒りがエスカレートすることさえあるのです。そこで精神医学の世界では、感情のコントロールのために物の見方を変えたり、あるいは行動を変えていくような絡めてのやり方が進められています。これにはいろいろなヒントがあるのですが、よくよくそれらを勉強してみると、人間が昔から生きる知恵としてやってきたことが多いことがわかります。逆に言えば、普段の経験則にかなっているから信じられるものなのかもしれません。そこで今回、私は感情がいかに人間関係に影響を与えているか、またどのように考え方や行動を変えれば感情が上手に整理できて生き方や性格を変えられるかについて、理論は多少使うにしても自分の長い人生経験から納得できる方法を選んで紹介することにしました。これによってこの本は心理学の本というより生き方の本のようになってしまったかもしれませんが、それだけ実行もしやすく、とっつきやすいものになったと信じています。もちろん経験則のように見えて、実は心理学の理論上も理にかなっているものを選んでいるので、要するに小賢しい理屈を減らしているだけですが、試しにやってみる価値のあるものだということは受け合いたいと思います。そういうわけで、私なりに 実用的と思える感情の整理術や感情との付き合い方を書いたのですが、これはあくまで行動や生き方のヒントなので、実際に使ってもらわないとあなた自身に見合った感情のコントロールはできません。使えそうなものは一つでも実行に移してもらえば、著者として後人この上ありません。和田秀樹。序章。成功する人はこんな感情の整理をしています。不機嫌はなぜ人生の敗因となるのか。私たちが好きな人はいつあっても機嫌のいい人です。忙しいんだろうな、最近不調みたいだなとこちらが心配しても、本人は何事もなかったように快活な笑顔を向けてくれる。そういう人が周りに好かれるものです。逆に私たちが嫌いな人は、理由もなく不機嫌な人、少しのことですぐに不機嫌になってしまう人です。どことなくイライラしている、周囲や自分への不満ばかり並べ立てる、気難しそうに黙り込む、こちらの言葉に皮肉を返す。こういう人と一緒にいると、相手が目上ならその場にいたたまれなくなりますし、ただの知人や仕事上の付き合いだけなら要件が済み次第では失礼ということになります。不機嫌な人間と無理に付き合う理由はないからです。職場の付き合いでも、隣近所の付き合いでも、あるいはサークルや友人同士の付き合いでも、すべて同じです。機嫌よく向き合ってくれる人は好かれるし、不機嫌な人は嫌われます。でも、それだけのことでしょうか。単に好かれる、嫌われるというだけなら、中には嫌われて結構と思う人もいるでしょう。実際、集団や組織のリーダーの中には、そういうタイプの人間がいるものです。自分の悪感情、怒り、不満、不機嫌などを、露骨に表すことで周りを従わせようとするタイプです。もちろんそれができるのは権力があるからですが、平凡なサラリーマンや主婦、あるいは学生であっても不機嫌を隠そうとしない時があります。強い不満や嫉妬の感情に包まれている時、自信をなくした時、ほとんどの人は不機嫌な気持ちを隠しきれなくなってしまいます。悪感情に振り回される時が誰にでもあるのです。そう考えると、不機嫌というのは実に始末に負えない感情だということになります。相手や周囲の人間に嫌われると分かっていても、自分で抑えることができないからです。